9、一般質問、ズバリ調整を問う。定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案をする場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場所です。議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。掲載されている QR コードから YouTube 動画でご確認いただけます。14人の一般質問です。はじめに、吉村光子。10月運行の町内循環ワゴン車。利用料金体系は、小学生以下や障害者は無料に、その他の人はワンコインの100円とすべきでは？
政策推進室、路線バス会社と同程度の料金を考えている。未就学児や障害者は考慮していく。
ベビーカーやシルバーカーが置ける場所を確保してはどうか。
政策推進室、場所が設けられるか検討する。
停留所の距離は200メートルとしてはどうか。
政策推進室、200から300メートルを考える。
道路交通法の改正に伴う自転車の安全対策。国土交通省の自転車活用推進計画には、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された安全で快適な自転車通行空間の計画的な整備を推進とある。自転車道の整備計画を作成すべきでは？
町長、難しい面もあるが計画は立てるべきと思う。
上富小学校の存続を。教員が一人一人の児童をよく見ることができ、積極性や責任感が育つ上富小学校は存続すべきだ。保護者、児童、地域住民が存続を願っている。文部科学省は、学校を統廃合するかは学校関係者や保護者、子ども、地域住民の願いや思いを受け止め、町が主体的に判断することと報告している。上富小学校は存続すべきでは？
学校教育課、廃校と決まったわけではないので引き続き議論することになる。
上富小学校と同じ1学年1クラスの筑摩沢小学校の統廃合について、学校再編等審議会の審議の結果は？
学校教育課、統廃合ではなくて保留となった。
公明党、桃園のり子。防犯対策、学童保育、教育環境。防犯対策の支援。凶悪事件が頻発し、住民の不安も大きいが、町内における盗難などの被害件数は？
自治安心課、窃盗は令和4年130件、5年142件、6年は現在115件。
住民生活の安全確保のため、鴻巣市のような住宅防犯設備の購入費用に対する補助制度を構築しては？
町長、必要性を強く感じている。個人住宅を対象とした補助金について、新年度予算で検討していきたい。
学童保育室利用の環境整備。保育施設と学童保育の両方を利用している家庭は？
子ども支援課、およそ100人程度である。
学童保育室の利用時間は保育所より短いが、影響は？
子ども支援課、保育所は延長できても学童保育室のお迎えが間に合わないという影響もあると考える。
働く保護者支援のため、学童保育室を7時まで延長保育を可能にしてはどうか。
町長、 希望する方が大勢いることから、実施体制を考え、ニーズの高いところから着手していきたい。
藤久保地域拠点施設事業に伴う学校の環境整備。学校活動支援のため、学校応援団の充実を図っては？
学校教育課、多くの方に協力いただけるよう検討する。
教員の負担軽減のため、スクールサポートスタッフを配置してはどうか。
教育長、授業の準備や移動の見守り体制強化の上でも有効と考える。予算要望を含め前向きに検討する。
新校舎を利用せず卒業する児童の思い出作りとなる取り組みを検討しては。
教育長、記念となる取り組みを検討していきたい。
輝き、菊池浩二。住民要望に町はどう応えるか。 HPV ワクチンの男性接種。現在 HPV 予防接種は女子のみ自己負担なしで受けられるが、男子が接種する場合は全額自己負担となる。男子の接種も意義や効果は大きい。三芳町は子どもの権利に関して先進的な取り組みをしているが、性別によって差があるのは性差別ではないか。
町長、今言われた差別を解消する上で進めていくべきと考える。西医師会と改めて議論したい。
帯状疱疹ワクチン助成。国では定期接種の方針が決まっているが、詳細はまだ決まっていない。早期に町で助成すべきでは？
町長、町ではできるだけ早く接種できる機会を作りたいが、西と足並みを揃える必要がある。早く接種できるよう努力する。
豪雨災害を防ぐ。今後も雨水の処理能力を超える豪雨が想定される。令和6年の経験をどう生かすか。
上下水道化。令和6年の大雨による雨水処理は対応が追いつかなかった。今後は気象の傾向に注意し、どのような対策が効果的か情報を収集しながら維持管理に努めたい。
落ち葉の処理。落ち葉の時期となって道路に落ち葉が溜まっている。どう処理するか。
道路交通課。これまでも住民に自宅周辺の落ち葉清掃をご協力いただいてきたが、対応が難しくなってきたと聞いている。担当課でこれまで以上にスピード感を持って対応し、関連予算の拡充も視野に入れ対応していきたい。
輝き、牛丸愛子。境界知能の人への支援と共生は。境界知能とは、知能指数の分布において平均と知的障害の境界の領域に位置するものとされており、統計上人口のおよそ 14% が該当されていると言われている。障害と認められていないため公的支援の対象外であるが、何らかの困難を抱えている人への支援について問う。学校現場での認識は。
教育センター。通常学級に学習や生活行動面で困難を抱える児童生徒が一定数いることを認識している。
療育手帳の取得基準に該当しない要支援児童生徒のフォロー体制は。
教育センター。校内委員会での情報共有やケース会議を行い、個別の教育的ニーズに応じて組織的に個別支援が行える体制づくりに努めている。スクールカウンセラーなどの専門的な見立てをもとに支援員などが個別支援している。ユニバーサルデザインの視点から、すべての児童生徒に分かりやすい授業と生活しやすい環境整備に努めている。
彩の国みんなの味方プログラムの活用状況は。
教育センター、主に特別支援学級や通級教室での活用を推進している。今後も幅広く周知する。
小中学生は手帳の有無によらず、合理的配慮がされているが、義務教育を修了した若者、成人への支援は？
福祉課、窓口などへ相談いただければ、包括的に受け止め、相談内容に応じて必要な支援を関係課と連携して行う。
特性上、就労に困難を抱えている人も多く、就労支援ニーズも高い。支援策は？
福祉課、就労意欲のある相談者の抱える様々な課題を整理した上で、社会福祉協議会が行っている就労支援やハローワークが行っている職業訓練につなげている。
三好未来、細谷光弘。住民を守るため町がすべき防犯対策。緊縛強盗などの凶悪事件が頻発する中、町がすべき防犯対策や広報活動を現状に即して対応を見直す必要がある。現在町が行っている防犯対策は何があるか。
自治安心課、青色防犯パトロールの実施、広報活動、町ホームページや SNS を活用した情報発信、防災無線による放送、防犯街頭キャンペーンなど。
各行政連絡区に専門講師などを招き、防犯に関する出前講座などを実施すべきでは？
自治安心課、行政連絡区の意向を確認し、出前講座の実施を検討していく。
犯罪の低年齢化が懸念される中、犯罪被害の防止や加害者にならないための教育を行うべきではないか。
学校教育課、闇バイトや特殊被害に遭わないための教育は早急に実施する必要があると考える。
子どもたちが犯罪に関与せず、犯罪に巻き込まれないためにはどのような教育が必要だと町は考えるか。
教育長、これは喫緊の課題だ。子どもたちには自分自身の生き方に関わる教育が必要と考える。
現在町がなすべき防犯対策について町長の見解は？
町長、さまざまな方法で防犯対策をさらに強化したい。新年度の予算では個人住宅を対象とした防犯設備などの補助制度を検討していく。
住民が満足する敬老祝い金や金婚式のお祝いとは？現状は敬老祝い金は振り込むだけ、金婚式のお祝いは窓口で記念品を渡すだけだが、これをどのように充実させていく考えなのか。
町長、今後他の自治体の事例も参考に、町民の日の式典などで金婚式のお祝いをするとか、高齢者の皆さんが喜んでもらえるような企画を考えていきたい。
公明党、小松慎介。職員の資質向上、職場環境整備を。職員の被服に関する指導や窓口対応などの研修は？
総務課、清潔感ある服装とする旨通知。窓口対応などは彩の国、埼玉人づくり広域連合研修へ職員を派遣。
職員の昼食時間確保にランチシフト制度の導入は？
町長、住民サービス向上には職員の公務能率の向上が大切。課題はあるが導入可能か調査研究したい。
自席の昼食ではなく職員用の休憩スペース確保は？
町長、そうしたスペースは大変重要。検討したい。
受動喫煙防止対策として喫煙トレーラー導入は？
町長、 閉鎖型は大変有効、費用対効果も含め検討。
投票率向上について、これまでの取り組みは、
総務課選挙お知らせ版配布や防災行政無線啓発、期日前投票所の増設など実施。
酒々井町の主権者教育を参考にしては、
教育庁、三芳町も町の課題など解決に向けた探究活動、三芳町小中学生未来探究プレゼンテーション大会を開催しているが参考にしたい。
郵便投票の基準緩和は、
総務課公職選挙法の制度、町判断で緩和は不可。
投票箱を載せた車が巡回する移動投票所の検討は、
総務課参考にしたい。
大型商業施設で投票は、
総務課投票機会の確保につながる、コストや運用面で課題があるが研究したい。
役場の投票率が最も低い、以前のように中央公民館に投票所を戻す考えは、
町長、役場の状況を調査分析し合わせて検討したい。
若い世代に投票立ち会い人や啓発活動などに協力いただく選挙サポーター制度の検討は、
総務課検討したい。
三芳町版選挙割実施は、選挙割とは投票したらサービスが受けられることです。
総務課選挙啓発と営利活動は別、考えていない。
三芳未来池上義則、安全安心な交通安全対策を、千曲沢小学校から信号までの通学路の安全対策をどのように考えているか。
道路交通課、幅員が狭く歩道整備が困難だ。ラバーポールを設置し車両速度の抑制をした。
児童生徒は狭いグリーンベルトを危険と感じながら登下校しているが、歩道整備しては、
道路交通課、拡幅整備区間選定済みの区間でもあり、今後道路拡幅により歩道整備を来年度以降実施できるよう進める。
瑞穂台駅西通り線は、工場跡地に大型店舗や共同住宅が建設され、事業者の行為で歩道が整備されたが、この先駅に向かって信号まで歩道整備の考えは、
道路交通課、交通安全対策として瑞穂台駅に向かっての区間は暫定的だが、歩道整備を視野に入れ検討する。
国道254号線瑞穂台駅入り口の交差点に右折帯の整備をしてはどうか。
道路交通課、都市計画道路の整備に合わせ交差点の改良を考えている。
道路冠水対策を、通学路に道路が冠水する箇所があるが、峠工事冠水した場合の対応は、
学校教育課、情報が入り次第緊急メールで保護者と連絡を取り対応する。
幹線23号線の福祉施設付近の交差点が冠水するが安全に通す考えは、
道路交通課、路面排水が適切に処理される施設整備を検討する。
郷土芸能に支援を、道具の修繕などに町の補助を考えては、
文化財保護課、郷土芸能の継承と復旧は重要な課題であり今後検討する。
輝き久保賢治、町の課題改善問題を問う。三芳祭りが始まった経緯は、
自治安心課、 平成元年に三好生誕100年を記念し、記念祭りとしてスタート。
アーティストや芸人などを招き、フェス化の考えは、
自治安心課、催し物の内容について実行委員と意見を出し合い検討したい。
9月の初旬開催で、定例会会期日程、議会、祭りの準備に追われる職員に大きな負担、影響が出ているが、どのように捉えているか。
自治安心課、夏の最後を彩る祭りとして、9月第1土曜日の開催が定着しているが、開催日については協議の上決定していく。
令和6年度の町民体育祭では、初の試みで体育館での開催を挙行したが、令和7年度以降の体育館での開催を想定した際、課題など検討が必要と感じたことは。
文化スポーツ推進課、区対抗種目、自由種目を午前午後に分けるなどして、多くの方が参加できるよう検討が必要と感じている。
藤久保地域拠点、施設整備等事業において、物価、建設費、人件費に伴う建築費の増加等進捗状況は。
施設マネジメント課、建設費上昇において、事業者より報告を受け、現在協議、精査している状況で、現段階での金額提示は難しい状況。
令和8年の学校複合施設の供用開始以降、令和9年6月までの第2期の工事で予定されている内容は。
施設マネジメント課、既存の施設の解体工事、解体後、校庭、駐車場の整備を予定している。
スケートボードエリアの規模、面積、整備、セクションなどの詳細は。
施設マネジメント課、面積425平米、セクション3基、コンクリート舗装仕上げ、メッシュフェンスでの囲いを整備予定。
三好未来、長野真澄、一時保育、マンション管理適正化。現在、町内で一時保育の状況はどのようになっているか。
子ども支援課、利用可能な施設は、三好元気保育園10名、小鈴認定子ども園3名の2園。
町内の一時保育施設は、保育園に入園できなかった家庭への受け皿として十分に機能しているか。
子ども支援課、一時保育は町内2カ所で実施している。保育園に入園できなかったお子さんも利用している。
今後、一時保育を充実させるための具体的な施策は。
子ども支援課、一時保育を休止中の1園再開に向けた働きを行い、保育士確保支援を検討していく。料金補助は現在検討していない。
急な利用や長時間利用への対応は。
子ども支援課、ファミリーサポートセンター、急な一時預かりの際は緊急サポートセンターなどの案内をしている。
分譲マンションの管理適正化と住民支援について。三好町内の分譲マンションの戸数及び築年数30年以上のマンションはどの程度把握しているか。
都市計画課、45棟3622戸、30年以上のマンションは32棟、2058戸。
管理組合の活動状況や老朽化に伴う問題、修繕積立金、耐久性の実態について把握しているか。
都市計画課、埼玉県では具体的な公表はしていないが、町では実態の把握に努めている。
住民向けの相談窓口廃止理由は。
都市計画課、令和6年度より マンション管理士派遣が有料化のため。
日本共産党、三下茂幸。西武線へ循環ワゴンをつなごう。これまでの議論や地域公共交通計画素案では、所沢方面の西武線へのアクセスの問題が議論に出ていないようだが、なぜか。
政策推進室、考えていないわけではないが、今回は町の東方面への交通ネットワークを主として考えて進めている。
所沢への接点として2つあると思う。1つは西武新宿線航空公園駅行きの折り返し場、エステシティ所沢、1日59便。もう1つは西武新宿線新所沢駅行きの三留め根尺村付近、下富霞ヶ台バス停、1日3便がある。考えてみてはどうか。
政策推進室、確かに便利だとは思う。実際に走ってみたことがあるが、距離が長くて時間がかかるのが問題だ。
令和5年度の町への入り込み客数約8万人に対し、三留め根尺村は遜色のない客数を集めているという。町のガーデンツーリズムの3カ所しかないオープンフォレストの一つだ。民間企業なので一定の節度はいるが、路線設定に工夫をし、計画の3コースに加えてもう1コース、町の外周を走るバスを出したらどうか。
町長、提案の内容はよくわかるが、これまで審議会や地域公共交通協議会で4年がかりでできた計画なので、まず3コースで試行運転していきたい。走りながら考えていきたい。
異物混入防止対策。学校給食の異物混入防止マニュアルを公開して、町や教育委員会、学校、保護者などで情報共有をすることが大切ではないか。
教育長、ウイルス対策や異物混入防止マニュアルを策定しているが、公開については内部で検討したい。
三好未来、林よしみ。いじめに対する共通認識を。いじめの認知件数は。
学校教育課、令和5年度、小学校47件、中学校22件、令和4年度、小学校28件、中学校31件、積極的な認知を働きかけている。重大事態はない。
いじめ認知と対応は。
学校教育課、子ども同士の会話、教職員や保護者の気づき、アンケートから認知、いじめ問題対策委員会が事実に基づき解消に向け対応する。いじめを見逃さない組織づくりが重要である。
学校、児童、生徒、保護者がいじめに対して共通認識を持つ必要がある。共通理解できる取り組みは。
学校教育課、いじめ根絶には重要である。いじめゼロ宣言、サミットなどでいじめのない学校を作る意欲を高めている。
いじめのない学校、まちづくりの実現は。
教育長、いじめの予防、早期発見、早期対応、相談体制、組織的対応に力を入れ、実現を目指す。
ドッグラン広場の充実を。現在は窓口登録だが、電子申請による利用登録は。
都市計画課、電子申請の要望もあり、住民サービスのデジタル化や事務の効率化を考え、電子申請の検討を行っている。
地区圏登録とドッグラン広場利用登録の窓口集約は。
都市計画課、開園3年目を迎え、利用者からもアンケートなどでご意見をいただいている。手続き簡素化の一環として改めて協議を行う。
魅力あるドッグランとなるよう、しつけ方教室の開催や遊具の設置を検討してはどうか。
都市計画課、計画段階から課題として挙がっていたが、実現には至っていない。窓口の統一化と合わせて検討していく。
日本共産党、増田真澄。工事中、児童の笑顔と元気を守ろう。藤久保地域拠点施設整備等事業は12月より本体工事に入った。現在の小学校の状況や工事関連について質問する。今後、住民への説明会は？
施設マネジメント課、今後の日程は決めていないが、ポイントごとに行う予定。ウェブサイトなどで工事について情報発信もしていく。
本体工事の期間中の騒音、振動も含め、児童、保護者、近隣住民の意見や苦情があった場合の対処は？
施設マネジメント課、現場に窓口を置き、事業者が原因を特定し、町と連携して誠実に対応していく。
校庭代替地は授業時間を除き、20分休みや昼休みに十分に使えているか。
学校教育課、学校全体で日課表を改定し、1日の中で必ず20分は代替地を使用できるよう工夫している。
校庭代替地の使用が始まって、教職員の負担や費やす時間が増えているのでは？
学校教育課、児童の安全のため、横断や周囲の見守りを行っている。学校に出向き、情報を共有し、連携を取っている。
スクールサポートスタッフなどの協力体制は？
学校教育課、重要なことなので、予算要望も含め考えていきたい。
子どもたちは工事に伴い、急にたくさんのことを経験しなければならなくなる。身体的、精神的にも変化や不調が出たときに、カウンセリングの機会を設けるとか、子どもたちの声を吸い上げられるメモ箱を置くなどの工夫を考えるべきでは。
町長、子どもの意見を聞くことは大事。現場の声を大切にして、カウンセリングの場や意見を聞ける場を考えていきたい。
その他の質問。未来の見える定住・移住計画について。日本共産党、本名博士。世界農業遺産と上富小学校。上富小学校は地域とどのような関係性が作られているか。
学校教育課、学校と地域とで協力して子どもたちの育成ができている。
上富小学校を世界農業遺産の中の生きた教材を学べる学校としてアピールしてはどうか。
学校教育課、学校のホームページを活用し発信している。
性教育と共生社会の取り組みについて。性の相談体制における課題は？
教育センター、相談につながりにくいことと専門的な対応が求められること。
包括的性教育は、身体や生殖の仕組みだけではなく、児童・生徒の発達段階に応じ、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、幸福など幅広いテーマを学ぶ教育であるのに、なぜ日本では包括的性教育が進まないのか。
学校教育課、性教育というと生殖の仕組みなど身体的な話というイメージがあることが大きい。
若い世代が性や体の悩みを学校で教えてくれない、相談する場所がないというところから、医師や看護師などに相談できる場として生まれたユースクリニックを開催しては。
社会教育課、若い年代に向け性に関する学習機会をどのような手法で伝えていくか、 今後も調査研究が必要と考える。
障害者の結婚・出産への支援体制があるか。
福祉課、環境の変化に応じた相談・支援を行っている。出産に関しては子ども家庭センターにて支援を行い、各種サービスとの調整を図りながら支援している。
最後は三好未来、細田光恵。永久循環トイレ、接遇マニュアル。災害時のトイレにおける問題や課題は。
自治安心化、ライフライン復旧まで避難所のトイレを円滑に補う準備ができているかが重要と考える。
排泄物の衛生的な処理方法において、汚物袋、匂いの漏れや凝固剤の質に問題はないか。
自治安心化、殺菌剤が混合された凝固剤であり、ゼリー状に固める脱臭効果もある商品である。
消臭剤、消臭スプレーなどの備蓄が必要では。
自治安心化、商品開発でいろいろ改善されるので、研究しながら脱臭剤なども含めた備蓄も検討していく。
便器と処理水槽の間で水が常に循環し、便器の洗浄水に再利用されるトイレ、永久循環トイレを仮称地域活性化発信交流拠点の防災機能強化として導入してはどうか。
町長、農業遺産がキーワードの町では、世界農業遺産に関するミュージアムなどを検討中であり、合わせて遊歩道コースの途中に設けるトイレも検討している。循環型トイレ、これらの地域に合うものなので、どういったところで活用できるか検討していきたい。
住民サービスの向上のために、町民からの接客に関する苦情の件数と内容は。
総務課、今年度は4件あり、手続きの際の職員態度についての指摘が多い。
接遇の資質向上のための研修は。
総務課、マナーや人間性を養う研修 OJT の充実に努めていきたい。
接遇マニュアル導入は。
町長、まず住民の声を聞くことが大事。今後担当課と検討していきたい。
ここまでは小沢、
小柳がお伝えしました。